おはようございます。これより2022年7月24日、手術礼拝を始めたいと思います。まず、前奏のうちに、心を静めて死の御前に出る備えをいたしましょう。招きの言葉、主よ、お前の勝利はどこにあるのか。主よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝します。神は私たちの主イエスキリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。ですから私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。それでは賛美の時を持ちたいと思います。 われる。
すべては
開会の祈りを捧げます。どうぞ心を合わせてお祈りください。愛する天の父なる神様、あなたの聖なる御名を賛美いたします。こうしてあなたの御前に集い礼拝を捧げることができます恵みを感謝します。この世の中でまた感染が拡大してきました。それぞれの教会で様々な工夫がなされていますけれども、あらゆる教会のその働きをどうぞお守りください。私たちの教会の日々の働き、何よりもこの礼拝を守り導いてくださいますようにお願いいたします。私たちのこの礼拝は当たり前にあるものではなくて、あなたのお許しとあなたの導きの中で私たち一人一人が集められています。どうぞ今この時、あなたの御前にへり下って、すべてをあなたに捧げ、あなたとの交わりの時間を心から感謝し、その聖なる皆を褒めたたえ賛美することができますように、一人一人の心を整えてください。今日、語られる御言葉を一人一人がその御言葉にある真実をしっかりと受け止めることができますように、私たちの心の目を開いてくださいますようにお願いいたします。今日礼拝に集うことができないもの、体に弱さを覚えるもの、また様々な悩みを抱えるもの、一人一人いろいろな事情があるかと思いますけども、どうぞその一人一人の上にも豊かに臨んでくださって、癒しと守りと支えを与えてくださいますようにお願いいたします。初めから終わりまで全てをあなたに捧げます。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それではイエス様がこのように祈りなさいと教えてくださいました主の祈りを捧げましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄はとこしえにあなたのものだからです。アーメン。これより幼児洗礼式を行います。
これより百瀬節兄弟の洗礼式を執り行います。生ける神はアブラハムの世に、私は私の契約を私とあなたとの間に、またあなたの後の子孫との間に、世々にわたる永遠の契約として立てる。私はあなたの神、あなたの後の子孫の神となると約束されました。以後、キリストの教会はこの契約の上に建てられてきました。 この約束の中には子供たちも含まれており、従って教会は信者とその子供によって成り立っています。救い主イエス・キリストご自身も子供たちを私のところに来させなさい。邪魔してはいけません。神の国はこのような者たちのものです。と宣言され、子供が神の契約に属していることを明らかにされました。今行われる幼児洗礼は、あなた方の愛する子供がその神の契約の子であることを新たに覚える印です。聖書、マタイの福音書19章。その時イエスに手を置いて祈っていただくために子供たちが身元に連れてこられた。すると弟子たちは連れてきた人たちを叱った。しかしイエスは言われた。子供たちを来させなさい。私のところに来るのを邪魔してはいけません。天の御国はこのような者たちのものなのです。そして手を子供たちの上に置いてからそこを去って行かれた。お祈りします。全能の主にして恵み深い神よ。あなたが私たちと永遠の契約を結び、それを果たしてくださる主であることを感謝いたします。その恵みのもとに今、兄弟姉妹を立たせて、与えられた幼子の保護者としての責任を自覚させてくださいます。この霊典を祝福の時としてください。私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。誓約。あなた方は、あなた方に与えられた幼子が、恵みによる契約の子であることを信じますか？あなた方は幼子にイエス・キリストの血による罪の贖いと、聖霊による神聖の恵みが必要であることを認めますか？あなた方は自分の救いのためにイエス・キリストにより頼むように、幼子の救いのためにも唯一の救い主イエス・キリストにより頼みますか？あなた方は神の恵みにより頼み、幼子の前に経験の模範を示し、幼子と共に、また幼子のために祈り、教理を教え、御言葉に基づく主の訓導と訓戒のうちに、幼子を養育するように努めることを約束しますか？はい、では。モモセ節兄弟、とこと聖霊の御名によって洗礼を授け、アーメン。お祈りをします。恵み深い主なる神は、私たちはその霊的において、自らが神の永遠の契約の神であることの思いを新たにさせられました。これもただ、御子イエス・キリストの十字架による贖いの恵みによることを覚えて、皆を賛美いたします。願わくは、あなたが授けたものた、この幼子を、あなたの契約の子として教会に加え、御霊の導きのもとに置き、やがて信仰を告白するときまで、災いから守ってくださいますように、また教会がそのために助け、祈り続けますように、御子イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。よろしくお願いします。
はい、感謝します。それでは、もう一曲賛美を捧げたいと思います。教会福音賛美歌359番を賛美いたします。はじめに歌詞をお読みします。 私の望みは、主イエスだけにある。揺るがぬ礎、誠の光よ。その高き愛と常しえの平和、誠の慰め、すべてのすべてよ。この世に来られた神の一人子は、恵みと誠に満ちておられる主。十字架の苦しみ、御神の怒りをその身に追われて人を救われた。闇夜にさまよう世界を照らして、輝く栄光、イエスのよみがえり。主イエスの勝利に死の棘おられて、尊い父親は私をあがなう。恐れは消え去り、罪は許された。私の歩みは御手の中にある。この身をイエスより離すものはない。終わりの時までイエスにより頼む。本日の聖書の箇所を朗読します。本日の聖書の箇所はヨハネの福音書11章の14節から27節と39節から45節となります。ヨハネの福音書11章14節、そこでイエスは弟子たちに今度ははっきりと言われた。ナザラを知りました。あなた方のため、 あなた方が信じるためには、私がその場に居合わせなかったことを喜んでいます。さあ、彼のところへ行きましょう。そこで、デドモと呼ばれるトマスが仲間の弟子たちに言った。私たちも行って、主と一緒に死のうではないか。イエスがおいでになると、ラザラは墓の中に入れられて、すでに4日経っていた。ベタニアはエルサレムに近く、15スタディオンほど離れたところにあった。マルタとマリアのところには、兄弟のことで慰めようと大勢のユダヤ人が来ていた。マルタはイエスが来られたと聞いて、出迎えに行った。マリアは家で座っていた。マルタはイエスに言った。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。しかし、あなたが神にお求めになることは何でも、神があなたにお与えになることを、私は今でも知っています。イエスは彼女に言われた。あなたの兄弟は蘇ります。マルタはイエスに言った。終わりの日の蘇りの時に、私の兄弟が蘇ることは知っています。イエスは彼女に言われた。私は蘇りです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は皆、永遠に決して死ぬことがありません。あなたはこのことを信じますか？彼女はイエスに言った。はい、主よ。私はあなたが世に来られる神の子、キリストであると信じております。39節からお読みします。イエスは言われた。その石を取り除きなさい。死んだラザロの姉妹、マルタは言った。主よ、もう臭くなっています。4日になりますから。イエスは彼女に言われた。信じるなら神の栄光を見るとあなたに言ったではありませんか。そこで彼らは石を取り除けた。イエスは目を上げて言われた。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝します。あなたはいつでも私の願いを聞いてくださると私は知っておりましたが、周りにいる人たちのためにこう申し上げました。あなたが私を使わされたことを彼らが信じるようになるために。そう言ってからイエスは大声で叫ばれた。ラザロよ、出てきなさい。すると死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたまま出てきた。彼の顔は布で包まれていた。イエスは彼らに言われた。ほどいてやって帰らせなさい。マリアのところに来ていて、イエスがなさったことを見たユダヤ人の多くがイエスを信じた。本日は、私は蘇りです、命ですという題で、モーセ・ジョザヤ伝道師にメッセージを取り継いでいただきます。
街道にいる皆さん、104号室におられる皆さん、そしてズームに参加している皆さん、おはようございます。一言お祈りいたします。天皇お父様、イエス様がこの今日の箇所でなさった大きな奇跡と印を、私たちが聞いて、信じるべきこと、覚えるべきことをどうか示してください。私の勝手な思いでもなく、この世の様々な考え方でもなく、ただあなたの御言葉から私たちが自分たち、また他の人々の死について考えて、そしてイエス様にある命について考えることができるよう助けてください。主イエスキリスト様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。死。私たちは死とどう直面するのでしょうか。愛する人の死、そして私たちの死に直面するとき、どう向き合いますか。この世の中には、死に関するもちろん様々な主張があります。聖書とまた違うもの、本当にいろんな考えがあります。私は本屋でベストセラー、死とは何か、イェール大学で23年連続の人気講義、という本を見かけました。で、その講義を教えてきたシェリー・ケイガン教授は、魂がないと主張して、さらに人間にとって死はそもそも、悪いこととは限らないというような主張をしていました。ところが、その本 を読んでいる日本人はどう思うのかなと思って、Amazon Japan でこの本のいろんな批評、レビューを見てみると、まあ、例えば、神道的な、日本の神道的な魂の概念をこの本はまともに扱っていないという批判。日本人にとってこの本はそういう意味であまり意味がない、興味がないという批判が、ありました。また別のレビューでは、慶元教授は仏教の輪廻転生の概念を誤解しているというような、文句も見られました。まあ、この一つの事例から見てもわかるように、聖書以外のいろんな死生観があります。例えば、私たちは物質しかないものであって、生も死も、まあ結局特に意味のないものだという唯一物論があります。また、まああらゆるものが霊魂あるものとして祀られ得る、まあ山でも木でも何でも、神であるという神道のような、まあ大神教、いろんな神がある宗教もあります。その中でもちろん死んだ人の霊がまだどっかにあるというような考えがあります。そして、まあ、輪廻を繰り返し、最終的に、まあ、無の、まあ、涅槃へ向かおうとする、すべてが結局一つになるというような、半身論的な仏教は、多くの日本人にとって結構身近な考えかもしれません。そして多くの人々は、まあ、日常的に言ってみれば、とにかく死についてあまり考えないで、とにかく今を楽しもうという思いを持ちたがります。しかし、誰もが心の奥底で死が自分をいつか捉えるということは分かっています。こういったいろいろな立場は、まあ、哲学的また論理的に問題があるとクリスチャンの私は考えますけど、ここで議論するつもりはありません。その議論は、まあ、時には大切かもしれませんけど、ここでは聖書の立場を提示する責任を受けています。昔の有名な牧師のリチャード・バクスターが自分の、まあ、説教することの抱負をこういうふうに言いました。私は死にゆく人々に語る、死にゆく者として説教するものです。私たちはみんな死ぬ日の準備をしないといけません。そして、その準備を可能にするのは、蘇りであって、命であるイエス・キリストであると、今日の聖書箇所から分かることができます。では、まず今日の話を見ていきましょう。そして最後に、いつか死にゆく私たちが覚えて信じるべきことを確認したいと思います。まず、11章の全体をちょっと見ていくと、死の問題の大きさが分かると思います。一節から三節までを読みます。さて、ある人が病気にかかっていた。ベタニアのラザロである。ベタニアはマリアとその姉妹マルタの村であった。このマリアは、主に香油を塗り、自分の髪で主の足を拭ったマリアで、彼女の兄弟ラザロが病んでいたのである。姉妹たちはイエスのところに使いを送っていた。主よ、ご覧ください。あなたが愛しておられるものが病気です。それからイエス様は2日間待ってからベタニアに行くことを兄弟たちに伝えます。14と15節です。そこでイエスは弟子たちに今度ははっきりと言われた。ラザロは死にました。あなた方のため、あなた方が信じるためには私がその場に居合わせなかったことを喜んでいます。さあ、彼らのところへ行きましょう。この箇所では詳しく言及されていないのですけど、前提としている死生観は、すなわち身体、体と魂、霊魂を持つ存在として人間が創造主と神様と生きた関係を持っていたが、それを放棄して勝手に生きようとした結果、すべての人、人類に身体的な死も、霊的な死も与えられたということです。体の死と悲惨がすべての人に訪れます。そして、身体的な死の裏に、霊的な死、まあ、つまり神様との敵対の関係があります。神様との生きた関係を再び受けて、完全な体と霊を持って 聖書でいう永遠の命を持つためにどうすればよいかということは、聖書の中の大きな課題です。さらにイエス様がこのベタニアの村外れまで到着されると、亡くなったラザロの姉妹マルタが迎えて、こういうふうに彼イエス様の前で嘆きます。21節、主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに。しかしあなたが神にお求めになることは何でも神があなたにお与えになることを私は今でも知っています。まあ、つまりイエス先生、近くにいてくれたならラザロを癒して助けたはずですね、とマルトがちょっと悔しそうにぼそっと漏らします。共に嘆くために来た友人たちも37節で同じ思いを分かち合います。イエス様が近くにいたらよかったのにという思いがあります。しかしイエス様は憐れみ深いお方です。マルタとマリアに同情して死の悲しみを共にします。35節、イエスは涙を流されたは、そういう意味を持っています。しかしイエス様はまず23節でマルタと話して、彼女の視点を、考え方をまず変えようとしてくださいます。23節、イエスは彼女に言われた、あなたの兄弟は蘇ります。まあ、このイエス様の言葉には、まあ、捉え方が二通り一応あり得ます。いつとは言ってないので、すぐに蘇るのか、後々に蘇るのかは言わずに、イエス様がマルタの、まあ、自然な受け止め方からマルタの本音を引き出してくださいます。で、24節に書いてある通りですね。マルタはイエスに言った。終わりの日の蘇りの時に、私の兄弟が蘇ることは知っています。要するに、マルタは、ラザロがすぐに蘇るとは思えないけど、まあ、当時の経験のユダヤ人の多くの思いを共有して告白します。すなわち、歴史の終わり、聖書が言う最後の日に、神様が世を正義によって裁きに来られて、その時に全ての人々が、身体的に復活するということをマルタが認めました。この出来事は旧約聖書ヨブ記の19章やダニエル書12章でも言及されていることです。そしてクリスチャンもこれを信じていますね。終わりの日に全ての人が復活させられるということ。で、マルタは、まあ、素直にこれを、まあ、知ってますとイエス様に言って、まあ、自分の信仰の知識として告白できました。しかし、イエス様は、マルタの目がその遠い将来、そのただの距離から、イエス様ご自身の方へ、マルタの目を向けさせようとします。25と26節を読みましょう。イエスは彼女に言われた。私は蘇りです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また、生きていて私を信じる者は永遠に決して死ぬことがありません。イエス様こそによみがえりがあって、イエス様こそに命があるということを主張します。マルタが思う遠い将来のよみがえりの心情は正しいんですけど、それも本来目の前に立っておられるイエス様が成就なさるということです。では、イエス様は今回の宣言でご自分について具体的に何をおっしゃっているのでしょうか。25節の後半が、蘇りを説明して、26節前半が命を説明していると思います。まず、蘇りというのは、25節にある私を信じる者は死んでも生きるということです。新約聖書で使われる蘇りや復活という言葉はほとんどの場合、イエス様のご自身の復活以外の場合は、将来のその最後の日に始まる蘇り、つまり身体的な命の、まあ、再会、また刷新を意味します。単に生命を再び持つということではなくて、具体的にイエス様を信じて従った者として、 神様を絶えず、いつまでも喜び、讃えることができる命を持つということです。イエス様は、ヨハネの5章の29節で、こういうふうに、はっきりと、蘇る人々について区別をつけました。善を行った者は蘇って命を受けるために、悪を行った者は蘇って裁きを受けるために、墓から出てきます。で、イエス様は今回、善を行った者、つまりイエス様を信じる者には、死んでも生きるという約束をくださいました。まさにマルタが考えていた、まあ、最後の日の蘇りの出来事が、イエス様にあってカモンであるとイエス様がおっしゃいます。イエス様はご自身が蘇りとして、これを確約する権威があります。なぜなら、イエス様が最初の、私たちの最初の命を創造された主でもあるからです。ヨハネの福音書の1章まで遡ると3、4節にこういうふうに書いてあります。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方、つまりキリストによらずにできたものは一つもなかった。この方には命があった。この命は人の光であった。イエス様はラザロの身体的な命の主、また彼が最後の日に復活して最高の喜びであるイエス神様を永遠に仰ぐことのできる命の主でもあられます。私たちに対してでも同じことができる方です。ただこれはもしかしたらまだマルタには慰めのようには聞こえなかったかもしれません。ラザロはもう死んでいるでしょうと思ったでしょう。でもイエス様は命でもあると言われるのはどういうことでしょうか。26節前半がここの命を解説すると思います。こちらは霊的な命のことです。ヨハネ書の多くの箇所で使われる注釈語、永遠の命ですね。永遠の命を意味しています。永遠の命っていうのは復活以降の約束だけではなくて、26節前半が言うに、今もすでに信じる者に与えられたものです。生きていて私を信じる者は、霊的な命、つまり神様との生きた関係を持つから、キリストを信じているものです。キリストを信じている人は、永遠に決して死ぬことがありません。身体的な命は、失うかもしれません。もう25節では死んでも生きると書いてあるので、クリスチャンは死の体験から免れるというわけではないのです。しかし、終わらない霊的な命を今受けて、今経験することができているのです。ヨハネの5章でイエス様がこれにも触れました。24節です。ヨハネ5の24。私の言葉を聞いて、つまりイエス様の言葉を聞いて、私を使わされた方を、つまり神様を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく、死から命に移っています。今日の話の続きを見る前に、これがなぜ重要なのかを思い出したいと思います。私たちは本来、霊的に死んだ状態にある者たちです。神様に心から敵対するものとして生まれてしまうようなものです。ですから私たちは神様が示してくださった律法の基準に逆らって罪を犯して生活します。そしてその罪の罰として、当然、まあ、霊的、また身体的な死を受けるべきものだと神様がおっしゃいます。しかも身体的な死だけでなく、ヨハネ5章29節でもすでに読んだように、悪を行った者は蘇って裁きを受けるために出てきます。ですから身体的な生命が与えられても、永遠にあったとしても、それはもしただ喜びのない刑罰になったら、それは命とは言えないんです。 霊的な命が一方的に私たちに与えられない限り、私たちは希望のないものとして滅びるしかありません。ところが、イエス様が今日の箇所の通りに死に対する勝利を与えてくださいます。信じるなら、神様に許していただいて、裁きを受ける必要がなくなります。まとめてみると、イエス様がある意味3つの意味で命をくださいます。まず、創造主としてすべての人々に身体的な命を彼がくださいました。そして救い主としてもう2つの命を用意してくださいました。今から始まる霊的な命があります。さらに、霊的な命を受けた者たちには、さらに完全な体を持って体験できる最後の日の復活の命もあります。ですから、マルタが遠い将来の復活だけを考えていたところ、イエス様はご自身が今につながる命であると教えて励ましてくださいます。今日の話の中でイエス様の宣言に対して人々はどう反応したのでしょうか。そしてイエス様は何をなさったのか、続きを見ましょう。イエス様は26節の終わりでマルタに聞きます。あなたはこのことを信じますか？これはマルタへの、また私たちへの、一つ目の適応だと言えます。そしてマルタは単純な信仰告白をします。24節で彼女は、一応知識として、概念として、これは信じてます。ごめんなさい。これは知ってます。と言いましたけど、27節で知ってますではなく、彼女は信じておりますと答えます。はい、主よ、私はあなたが世に来られる神の子、キリストであると信じております。要するに、イエス様が世に来られて、神様に使わされた特別な預言者であり、また聖なる神の子、神様に選ばれて使わされた救い主をなる方だと信じますとマルタが言ったわけです。マルタがイエス様の語られた蘇りと命を、あまり理解していなかった。また、そこまでまだ信じていなかったかもしれません。39節からわかるように、彼女はイエス様がその場でラザロを蘇らせる力はないかなと思って、墓開けたらもう臭くなってますと警告しましたね。しかしイエス様は、それでも恵み深く、彼女の前である印、奇跡を行われます。ヨハネの福音書で何回か印というものが出てきますけど、例えば6章でイエス様が、物質的な奇跡、パンを奇跡的に増やした後に、私が命のパンですと大勢になったように、今回も、印を使ってご自身に関する宣言を裏付けてくださいます。すごく印象深いものにしてくださいました。イエス様は最後の復活をも、霊的な復活をも支配される主として、神として、マリアとマルタのために特別な印を行ってくださいました。ラザロの開けられた墓の洞の前で祈ってから、43から45節までの出来事があります。イエスは大声で叫ばれた。ラザロよ、出てきなさい。すると死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたまま出てきた。彼の顔は布で包まれていた。イエスは彼らに言われた。ほどいてやって帰らせなさい。マリアのところに来ていてイエスがなさったことを見たユダヤ人たちの多くがイエスを信じた。ヨハネの福音書にある印の中で、これは二つ目に偉大な印です。死んでから四日目、腐り始めていたはずのラザラの体が復活しました。イエスの敵はどう話し合ったのでしょうか。彼らの反応はこういう反応です。50節。一人の人が民に代わって死んで、国民全体が滅びないで済む方が自分たちにとって得策だと言って、イエス一人を殺そうと言いました。そこでヨハネがこういうコメントを添えます。 それを言った祭司カヤパは皮肉なことに、イエスが国民のために死のうとしておられること、またただ国民のためだけでなく、散らされている神の子らを一つに集めるためにも死のうとしておられることを予言したのである。この予言された死は確かにイエス様に起こりました。命の君と呼ばれるイエス様が死んでくださいました。そしてイエス様の究極の印は、神の国の国民全体が滅びないように、身代わりとして命を捨ててくださって、自ら蘇ったことです。彼が死に対する第一の勝利者です。これを聞いて、信じる者は幸いです。以上が今日の話の流れですけど、私たちへの適応はどうでしょうか。私たちや私たちが愛する人々が死にいつか、いつ会うかわかりません。またその時に私たちは怖がって、神様、イエス様のこと、イエス様の言葉を忘れる、あるいは疑う誘惑に会うかもしれません。しかし、コリント人への手紙、第1の15章、55から57節が死をしっかりと見て、見つめてイエス様がくださる希望を宣言します。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし、神に感謝します。神は、私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。ですからイエス・キリストによって神様が罪に対する勝利、死に対する勝利を与えてくださいました。それはどうやってですか？律法を完全に守られたイエス様が私たちの命と蘇りとなるためにイエス様が罪とされて十字架の上で身代わりの死を遂げてくださいました。私たちが歌ったように、イエス様に信頼する私たちに向けられたはずの死の棘がおられました。私たちを刺すのは、ただ短い間の身体的な死だけとなりました。十字架の印によって、イエスを信じる者は、それ以上の死を恐れなくてもいいのです。永遠の命を受けて、そしてそれに伴って、最後の日にまた体も復活する希望があるからです。では、イエス様はあなたにとって、よみがえりと命ですか？私たちはマルタのように、イエス様や最後の日の復活に関する知識を知っているだけなら、あまり慰めにはなりませんけど、そのことを知ってイエス様を信頼すればどうでしょうか？その場合、ヨハネの3章16節の言葉がすでに私たちの中で成就しています。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。私たちが死に打ちのめされそうなとき、一つだけの慰めと希望があります。それは死の棘を折るほどの力、そして愛のある方です。誠の神様は一方で八百万の神々と違って人生の全領域、そして全世界にわたって命と死とすべて完全に収めておられます。同時に誠の神様は涅槃などの原理と違って無限なのに近くにおられ、そして私たちを個人として愛してくださって個人として関わってくださいます。その証拠はイエス様です。誠の永遠、無限、不変の神様が人間として、イエス様として私たちの間に住まわれるほど私たちの近くに来てくださった方です。イエス様は、神様が私たちを救うために送られて、そしてすでに来られて、そしてまた来てくださるお方です。今もその最後の時にも命を貸される方です。私たちが恐れと試み、悲しみ、寂しさ、そして最後の闇が迫る時も、 イエスを信じる者として、主よ、共にいてくださいと祈って安心することができるものです。お祈りします。天のお父様、私たちは弱いものです。私たちはいつか死ぬものですけど、イエス様が蘇りであり、命であるということを感謝いたします。私たちがあなたを疑うことがありますけど、イエス様が私たちの命です。キリストに信頼して歩むことができますように、キリストが共にいてくださるということを祈って、そしてそれを経験して感謝して歩めますように、どうか助けてください。イエス様が死を打ち破られた方であり、感謝です。その皆を通してお祈りいたします。アーメン。
応答の賛美として、教会福音賛美歌430番を賛美いたします。まず、歌詞をお読みします。夕闇の迫るとき、頼りゆく身を支え、いつまでも離れずに主よ共にいてください。地の栄え消え失せて、見えるもの朽ちるとき、いつまでも変わらずに主よ共にいてください。御恵みと愛をもて、罪人の友となり、御翼で守られる。主よ共にいてください。晴れの日も雨の日も、試みに勝つ力、変わらず与えられる。主よ共にいてください。主が共におられれば、死の棘も力なく、涙なく恐れなし。主よ共にいてください。閉じる目に鮮やかに十字架を映しつつ、目覚める永遠の朝に、主よ共にいてください。
Thank you.
私たちが日頃主から受ける恵みの感謝として献金の時を持ちたいと思います。意味のわからない方、ご用のない方は、袋をそのまま、回してください。感謝の祈りを捧げます。愛する天の父なる神様、あなたの聖なる御名を賛美いたします。日々私たちに必要な糧を与えてくださって、多くの恵みを与えてくださることを感謝いたします。私たちはその受ける恵みの中からそれぞれ心に決めた分を献金いたしました。この献金が大事な御用のために用いられますように、これからの教会の歩みがさらに守られ、確かな歩みを進めることができますように導いてください。感謝して尊き主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。
はい、
報告に移ります。1番、お祝いですね。幼児洗礼者モーセ節兄弟、主にある恵みと導きを祈りましょう。兄弟姉妹の交わりをよろしくお願いします。後でプレゼントがあります。はい。2番、本日からマーク・ボカガネグラ牧師が、8月4日までの夏休暇に入りました。休息のためにお祈りしましょう。3番、教会学校及び、青年の学びは8月中休みです。なお東関東中会主催の小学生キャンプ8月の10日11日の申し込み期限は本日となりますので、よろしくお願いします。
いや、あります
。すいません。青年の学びはあります。はい。教会学校は8月中休みですけど、青年の学びはあります。はい。青年よろしくお願いします。はい。4番、来週日、次週日はバイリンガル礼拝の日です。奉仕者のためにお祈りください。5番、本日、アレン・レイ兄弟が午後、ホンダ AI の礼拝で説教奉仕をします。オンラインでやるということで、幕張の街道、どっちだろう。104を使います。 はい。6番。レイ兄弟ですね。今紹介しましたけども、インターンシップは7月末までとなります。8月3日から、竹井優馬兄弟、日系アメリカ人の方ですけども、が、マーク牧師の進学校から来て、8月28日までインターン生として奉仕してくださいます。一部他の教会でも奉仕があるということです。無事に来日するように、またその訓練のためにお祈りください。はい、7番、今週の予定書いてある通りとなります。はい、報告、今週のセルフグループと街道整備係もご確認ください。それでは、鳥なしの二流を開し、牧師のお願いいたします。
お祈りします。よみがえりの主は、私たちと共におられて、教会の頭として、すべての生徒たちのために、またその群れである教会のために、豊かな御臨在のうちに、導きと恵みと憐れみを注ぎ続けくださっていることを覚えて、心から感謝をいたします。この夏のシーズンに入りました。教会学校は休みとなっていますが、その他の活動、ずっと続いておりますので、主がどうか、その集まりの渦中にいてください。お約束によれば、2、3人我が名によって集まるところに私も共にいますと言われましたので、どの小さな集いも全部共におられる主を会うことができますように、顧みを心からお願いいたします。多くの幼児洗礼を受けた方たちをこの教会を迎えて大いに祝福されています。今日も節兄弟を迎えることができました。一人一人の成長によって、また教会の祈りによって、また両親の模範を通して彼らが信仰告白式を迎えることができるように、特別の顧みを心からお願いいたします。すでに信仰告白をした兄弟姉妹は、本当に一信徒として様々な集まりに参加するだけでなく、主を仰ぎ、賛美し、奉仕し、共に歩んでおりますので、神様が喜んでくださって、その成長を多くすることができるように、祝福を合わせてお願いいたします。また、マーク牧師は、牧師としてこの教会に使わされてから本当にたくさんの働きを日々に重ねております。私たちが見えている部分も見えていない部分も合わせるならば、本当に、大変な労苦の中に祈りを持って働いておられます。今、休暇になりましたので、良い休暇を母国であるフィリピンでご家族と共に過ごすことができますように、特別の祝福と休息を心から合わせてお祈りいたします。また宣教チームとして加わってくださっている宣教師の方々が、様々なところで、使わされて奉仕をしています。そしてその奉仕がバイリンガルで行われることが多いのでありますけれども、神様が祝福し助けをお与えくださるように心からお願いいたします。またデイビッド・キーム宣教師は、持病である腰の痛みが出て、今日は自分の部屋で休んでいるというふうに聞いております。神様がこの時々現れる大変な痛みを主がお癒しくださって、一人身の生活の中にいますけれども、深い慰めと、また必要を満たしくださるように、合わせて心からお祈りいたします。また、神様、竹井優馬兄弟が、インターン生としてやってきます。このしもべが、そのために、個人的に一日使って、インフォメーションを分かち合おうとしておりますので、神様が顧みを豊かにお与えください。 彼が将来、日本に、やってきてできるならば、この教会で共に奉仕できるならば幸いですが、何よりもその志が強められ、祝福されるように特別の顧みを心からお願いいたします。私たちは、あなたから見るならば、たくさん欠け目がありますけれども、頭である主ご自身がそのすべてを満たしてくださって、主を仰ぎ望む一人一人に大きな喜びと感謝と賛美をもたらしてくださるようにお願いいたします。それぞれの信仰生活とご家族の大きな課題、病の課題や様々な課題がありますが、神様、あなたの摂理的な導きは常に、見境を表し、喜べるようにとお働きになりますので、かけなく豊かに働いてくださるようにお願いいたします。御手に委ね、尊い皆によってお祈りいたします。アーメン。
それでは、唱詠271番を賛美し、祝祷、高僧を持って礼拝を終わりにしたいと思います。お立ちになれる方はお立ちください。
御子に願わくは我らの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりが限りなく豊かに我らのうちにありますように。アーメン。
どうぞお座りください。